細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の細胞培養技術とバイオ製造の動向をお伝えします。
トロイさん、今週はどんなテーマが特に注目されていますか？
今週は細胞遺伝子治療製造におけるオートメーションと分散型モデルの進展が目立ちます。また培養肉のコスト削減や 3D 細胞培養の新たなプラットフォーム開発など多岐にわたる技術革新が報告されています。
製造の効率化やコスト削減といった課題解決に向けてデジタル技術の融合も加速しているのですね。
はい、その通りです。
では詳しく見ていきましょう。まず 3D 細胞培養のニュースです。 HTMP バイオテクノロジーが新しいプラットフォーム HTMP192 を発表したそうですが、どんな技術ですか？
はい、高スループットの 3D 細胞培養プラットフォームで培地交換時の細胞凝集体スフェロイドの損失を大幅に抑制できる画期的な技術です。
スフェロイドの損失抑制は業界にとってどんな意味がありますか？
従来のシステムでは培地交換時にスフェロイドが損傷しがちでした。このプラットフォームは小さな開口部から培地を吸引排出することでスフェロイドを保持し、薬物スクリーニングや疾患モデリングにおける 3D 細胞モデルの信頼性を向上させます。
研究の信頼性が高まるのですね。今後の見通しは？
SBS/SLAS 互換の192ウェルフォーマットでオートメーションシステムとの連携も用意、創薬プロセス加速に貢献すると期待されます。
はい、続いては培養肉の話題です。モサミートのマークポスト氏が規制承認とコスト削減の進展を報告しましたが、現状はどうなっていますか？
はい、マークポスト氏によると培養肉はすでにシンガポール、イスラエル、米国など6カ国、地域で規制承認を得います。モサミートも欧州連合での承認申請を進めています。
6カ国、地域で承認済みとは驚きです。このコスト削減は業界にどんな意味がありますか？
培養肉製造の主要障壁であった培地コストは過去数年間で 99% 以上劇的に削減されました。成長因子の生産効率向上や植物由来成分への転換が進み、持続可能性とスケーラビリティが大幅に向上。
コストが劇的に下がっているのですね。今後の見通しは？
規制承認が拡大し製造コストが継続的に削減されることで培養肉製品は消費者に広く受け入れられ、環境負荷軽減や動物福祉向上に貢献すると期待されます。
はい、次はがん治療の未来に関する話題です。2026年のアスコでレスイズモアというテーマが強調されたそうですが、内容は？
はい、より少なくより効果的にというテーマが低侵襲性かつ高効率ながん治療アプローチへのシフトを意味します。特にインビボカーティアプローチが注目を集めました。
低侵襲性のがん治療は重要ですよね。このインビボカーティアプローチは業界にどのようなインパクトを与えますか？
カーティ細胞療法は画期的な効果がある一方で製造プロセスが複雑で高コスト、リードタイムが長いのが課題でした。インビボカーティは患者さんの体内で直接免疫細胞を遺伝子改変する技術、体外での製造が不要となり製造負担軽減と治療のスケーラビリティ向上を可能にします。
体内でカーティ細胞が作られるなんてすごいですね。今後の見通しは？
インビボカーティ技術の臨床応用が進めばより広範囲ながん患者さんに利用可能となり、早期治療ラインでの適用も視野に入り治療コストの削減にもつながるでしょう。
はい、続いてはバイオ医薬品製造におけるリアルタイムモニタリング技術です。ラマン分工法がグルコースと乳酸の計測で業界標準になりつつあるそうですね。
はい、ラマン分工法が近赤外分工法 NIR と比較して哺乳動物細胞培養におけるグルコースと乳酸のモニタリングで優れた選択性と予測精度を示すと報告され、業界標準としての地位を確立しつつあります。
グルコースと乳酸の計測で優れているとのことですが、業界にとってどんな意味がありますか？
これらは細胞代謝の重要な指標です。ラマン分工法は分子の振動スペクトルを直接測定するため高特異性で正確に定量が可能、 これにより製造プロセスのリアルタイム制御と最適化が可能となり、製品品質の一貫性と生産効率の向上が図れます。
プロセスの最適化に直結する重要な技術ですね。今後の見通しは？
ラマン分工法の進展は、インラインリアルタイムモニタリングの標準化をさらに推進します。バッチ間の一貫性向上やダウンタイム削減、市場投入までの時間短縮に貢献し、AI と組み合わせたデータ解析技術の進化も期待されるでしょう。
はい。次は、自家細胞療法の製造戦略です。バイオプロセスインターナショナルが、分散型ハイブリッドモデルの必要性を提唱したとのことですが、どのような考え方でしょうか？
はい。自家細胞療法は患者さん自身の細胞を使うため、一人一人に合わせた製造が必要です。集中型ではスケーリングが難しく、ポイントオブケアモデルも未成熟。そこでハイブリッド分散型モデルが注目されています。
患者さん一人一人に合わせた製造が必要となると、集中型では難しいですよね。このハイブリッド分散型モデルは、業界にどんな影響を与えますか？
このモデルは、製造ステップの一部を集中型施設で行い、最終加工やデリバリーを地域拠点や病院に近い場所で行うことで、柔軟性と効率を両立させます。高コストや長いリードタイムといった課題を克服し、グローバルな患者アクセスと費用対効果の向上に貢献できます。
それはとても革新的なアプローチですね。今後の見通しは？
実現には、プロセスの標準化、品質システムの再設計、デジタルオーケストレーションプラットフォームが不可欠です。オートメーションの進展が、このモデルの実現を加速させるでしょう。
はい。AI がバイオプロセス開発を加速しているニュースです。N3's バイオテックラボが、AI を活用した重要オートメーションソリューションを提供しているそうですが、これはどういうものですか？
はい。N3's は、AI を活用した DUI、つまり実験計画法のオートメーションソリューションで、バイオプロセス開発を劇的に加速させています。培地組成の予測、バイオリアクターパラメータのオートメーション制御、スケールアップ最適化を統合的に行います。
AI が培地組成まで予測するとはすごいですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
従来のバイオプロセス開発は、多くの実験と試行錯誤が必要で、時間とコストがかかっていました。AI は機械学習アルゴリズムを用いて、培地組成の予測や自動化されたスクリーニング実験を通じて開発期間とコストを大幅に削減します。また、IoT センサーで pH、温度、溶存酸素などをリアルタイムで監視し、最適な設定値を予測、制御することで、安定性と再現性を向上させます。
開発期間短縮とコスト削減は非常に重要ですね。今後の見通しは？
この AI 駆動型デュイオートメーションソリューションは、バイオ医薬品製造のデジタル化とオートメーションを推進し、ファーマ 4.0 の実現に貢献します。革新的なバイオ医薬品が患者さんに届くことを可能にすると期待されます。
はい。培養肉のニュースがもう一つありますね。カルティベイテッドミートインスティチュートの博士が、培地コストの大幅削減を報告したとのことですが、どれくらい削減されたのでしょうか？
はい。エリコット・スワーツ博士の報告によると、過去10年間で培養肉業界は細胞成長培地のコストを 99% 以上削減し、バイオリアクターの容量も大幅に拡大したとのことです。現在、世界には140社以上の培養肉企業があり、すでに3カ国で製品が販売されています。
99% 以上もコストが削減されたのは驚異的な数字ですね。この進展は、培養肉の商業化にどんな意味がありますか？
培地のコストは、培養肉製造における最大の障壁の一つでした。この劇的な削減は、成長因子の効率的な生産技術や植物由来成分への転換によって達成され、培養肉の商業的実現可能性を飛躍的に高めます。バイオリアクターの容量拡大と AI によるプロセス最適化も相まって、大量生産への道が開かれつつあります。
それだけコストが下がれば、私たちの食卓に並ぶ日も近そうですね。今後の見通しは？
培養肉は、従来の畜産が抱えるグローバルな課題に対する革新的な解決策として期待されています。この技術的飛躍は、持続可能な食料供給の未来を現実のものにし、 環境に優しく倫理的な食料生産の新しい時代を切り開くでしょう。
はい、最後にバイオプロセッシングの次なる時代を展望するニュースです。分散型オートメーションと品質管理の近代化がテーマとのことですが、具体的に？
はい、バイオファームインターナショナルが分散型製造モデルとアデノ随伴ウイルス AAV 製造のオートメーション、そして品質管理 QC の近代化を提唱しています。特にオートメーション化された密度勾配 AAV 生成技術が処理時間を 75% 短縮したブレイクスルーです。
AAV 生成処理時間が 75% も短縮されたのはすごいですね。これは細胞遺伝子治療業界にどんな影響をもたらしますか？
AAV は遺伝子治療で最も広く使われるウイルスベクターですが、製造が複雑でコストもかさむ課題がありました。この効率改善は、高価な手動作業を減らし、プロセスの一貫性と再現性を向上させ、需要拡大に対応するスケーラビリティなソリューションを提供します。グローバルな患者アクセスが改善され、個別化された治療法の対応力も向上するでしょう。
まさに次なる時代を象徴する技術ですね。今後の見通しは？
分散型、オートメーション、近代化された QC システムへの移行は、バイオ医薬品製造をスマートファクトリーへと進化させ、ファーマ 4.0 のビジョンを実現します。リアルタイムリリースの実現に近づき、製薬企業がより迅速に患者さんに救命治療を届けられるようになるでしょう。
はい。
今週は 3D 細胞培養や培養肉の技術革新、インビボカーティーアプローチのような画期的な治療法、そして製造プロセスのオートメーションとデジタル技術の融合、分散型製造モデルの進展など、細胞培養技術の多岐にわたる進化を目の当たりにしました。
そうですね、トロイさん。細胞治療が身近になる製造技術の改善や、培養肉が食料問題の解決に貢献する可能性など、どれも未来に直結する重要な進展でした。AI やオートメーションが製造課題を大きく変えつつあることに驚きました。
これらの技術革新は、開発期間の短縮、コスト削減、製品品質の向上を通じて、最終的に患者さんや消費者の皆様により安全で効果的なソリューションを届ける道を切り開いています。データ駆動型の意思決定と効率的な製造プロセスが、今後のバイオ産業の成長を牽引する鍵となるでしょう。
今日も細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。トロイさん、ありがとうございました。